第2回国会講座ご参加賜りまして誠にありがとうございます。チャプターの説明させてもらいますのでお許しください。本日のお話は明治、大正、昭和の3つの時代ですね、において繰り広げられた水郡線の上菅谷駅、と常磐線の勝田駅ですね、現在は関の幻の鉄道施設について話したいと考えております。なぜ上菅谷勝田間のルートが提起され、それがなぜ、挫折したのかを国会での根本省吾の質問、それに対する政府答弁、昭和になってからの売り面を中心とした運動ですね、それを当時の新聞記事を使って当時の状況を述べてみたいと考えております。そして現在の動きですね、北千中海浜鉄道が延長という話がありまして、また現在廃線となりました村松木の、今東海ですけど昔は、石垣ですかね、あそこから武蔵山まで走っていた鉄道があったんですが、それらの廃線となった村松軌道についても言及し、いわゆる私たちが住んでいる中台地ですね、構成する西一都、中市、北千中市、東海村、今後の交通体系についての願望も、話せればよろしいかと考えております。講師など不慣れなものですから、お聞き苦しいところが多々あると思いますが、最後までご清聴のほどよろしくお願い申し上げます。では皆さんお手元に配ってございます。はい、レシピがありますが、これですね、幻の水郡線上菅谷勝田取り、これを中心に、ご説明いたしますので、お開きください。で最初に書いたのが1から13、1から6が明治時代ですね、で7から9が大正、10から13が昭和と大体分けて、ございます。で明治時代は、まあ、明治25年からそこに書いてます45年、これは現在の水道の高田線、これに中心に、話してみたいと思います。で大正時代7番から9番につきましては、根本省さん、根本省吾の、活躍を中心に、国会の質問答弁について、述べたいと思います。10から13の昭和の時代になりますと、これは先ほど申しましたように瓜綱町の町長であった平本盛大さんの活躍を中心に、述べさせていただきます。では1番でございますが、1番は明治25年、北朝太水戸施設特許庁並びに命令書が書くと、城北馬車鉄道、そこに写真を載せてきましたが、まあ、馬車鉄道って馬車が軌道の上をこういう箱状のものを引っ張ったということでございます。その矢印で右側に書いたのが、これが蒸気機関車ですかね、一番ちょっと説明します。改革で呼ばせてもらいますと、馬車鉄道は線の大半を道路上に施設するため、 現在の国道349の線上を通る予定だった、しかし明治25年7月25日に開設された特別調査委員会で馬車鉄道から長期軽便鉄道に変更の動きが出されるすいません出されれるになりますけど印刷にしても申し訳ない出されるまあその理由としてはご覧のように馬ですが速度が遅い輸送力もないということで、馬車鉄道から蒸気軽便鉄道民間に書いてますそれに、同意が出されましたでこれは349県道349水戸から、まあ、水戸の場合水戸駅からずっと行ってあれ50号線ですかね50号線って、今は瑞穂銀行ですか大高のあそこずっと来る線ともう一つ地図を古い地図を見ると太郎坂の方を通ってるような一応2つあったんですがそれがずっと青柳の駅で北朝鮮行くというような、計画でございましたそれが過ぎましてまずにですね明治32年これは日立大田水戸間全通いたしました大田鉄道株式会社まずで説明しますと工事は明治27年6月大田町から富士川間で始まりました歌舞伎の徴収は思うようにいかず私設鉄道条例3ヶ月以内の工事着手ができないまま明治27年末にやっと完成したとこれ条件として3ヶ月以内に工事を着手しなさいという条件付きだったんですがそれができないまま遅れること明治27年に末にやっと完成したと12月末の臨時株主総会においてこのまま軽便鉄道を建設続ければ水戸停車までの日本鉄道線今の常磐線ですねその 連絡に不便を来たし時勢に適応しないとの理由で普通鉄道に変更の上資本金売価を承認工事を続行すると、しかし株金払い込みは思うようにいかずついに株主間の紛争にまで発展し明治29年12月取締役全員が辞任する状況になりました改正は翌年3月に行われ飯村丈三郎が社長となるがすぐ辞任となってしまうと、まあ、原因としては日清戦争下の不況が考えられると思いますで飯村丈三郎さんはかなり有名な方で皆さんご存知とは思うんですけどもそこに説明させてもらいました、現在の下妻市ですね、生まれて住民権運動に変わりその後明治14年に茨城県会議員明治23年には衆議院に頭取として第62国立銀行の運営再建さらに明治24年からは茨城新聞社の第2代社長を務めまた初代水戸鉄道をはじめとする鉄道の建設運営にも関わったとこういう関係上太田線の兄にも社長にもしたんですがすぐに辞任となってしまいましたまたご存知のように茨城市学とか茨城高等学の設置にも寄与したわけでございます次にですね次に、3番ですね明治30年2年後、鉄道全鉄道施設を水戸鉄道株式会社に売却太田鉄道株式会社は解散ということでその説明をします3番でございますが、井村長三郎さんの説明の下ですね丸さん建設費には58万6102円かかりその資金手当は資本金35万7910円と借入金25万円であった全通の営業不振は続き 借入金の利子払い支払いさえ不能になり、倒産は時間の問題となったという状況でございます。しかも、次のページですね。しかも、株主間で争いが続き、臨時株主総会は3度も開催し、開催差し止め処分を受けることであったと。明治34年、大田鉄道は60万円近く要した建設費は28万円で水戸鉄道株式会社に売却されました。同年10月21日に大田鉄道は解散の決めになりました。次に39年ですが、マーク4の鉄道国有法、これは明治39年成立しましたけれども、により県内では日本鉄道、海岸線、JR 常磐線ですね、今のが国有化されましたが、水戸鉄道、JR 大田線ですね、は国有化を免れ、明治43年に施行された平面鉄道法に基づき、翌年2月に平面鉄道の指定を受けました。その中で、鉄道国有法というのが出てきましたので説明を入れておきました。鉄道の国有法というのは、全国的な鉄道網を間接鉄道に一元化するため、私鉄を国有化することを定めた法律でございます。明治39年から翌年、明治40年かけて17社2812マイル約4500キロメートルが買収された。そのため間接鉄道は4400マイル約7100キロ100キロメートルと3倍に増えたわけです。ですが、国有化の真の目的ですね、これは日露戦争で、お金がなくなっちゃったんで、戦争費、外債を13億円を買い替えると、定理外債へ借り換えるために、それを担保資産にしたわけですね。ほんで、民間の鉄道を資産として利用したという裏の話がありますね。それで、もう一つの出ているのは軽便鉄道ということですが、軽便鉄道1067mm、 1m67、 3フィート6インチゲージより狭いですね。狭い軌道を用いた、車両を小型のものを使用した鉄道でございます。茨城県内で、県内では現存する軽便鉄道は龍ヶ崎鉄道、現在の関東鉄道龍ヶ崎線、ただ一つでございます。廃線になりましたのは、この後ちょっと話させてもらいますけど、村松軌道、鹿島軌道、笠松神社軌道、日立鉱山、常磐、南部丹田、稲田、羽黒、岩間の道石炭、石材の積み出し専用軌道、やる軌道というか、車幅が狭い、小型の車両で、人も乗せましたけども、主に貨物とか荷物を運んだ鉄道でございますね、軽便鉄道。次に、5番ですね。明治40年に行きます。これは水戸鉄道株式会社が安田財閥系となるという話でございますが、まずこでございます。明治33年大田鉄道は15銀行の肝入りで資本金23万円を借り入れ着入、新たに水戸鉄道、明治34年10夏ですね、ごめんなさい、これディスプレイですね、中成立と言います、10月成立、月が抜けてますね、を成立させ、解散すると その前、安田善次郎、安田財閥の総帥ですね、まあ、2回にわたり太田鉄道を視察し、安田関係者の中根寅四郎が取締役、安田銀行員の山中康吉が監査役にそれぞれ就任させました。正式に安田経営になるのは明治40年で、元太田鉄道社長の小山田谷蔵、どちらですかね、の仲介によって、これまで15銀行が持っていた全株式4600株を28万5千円で安田が引き取り、同年8月19日付で同社は完全に安田財閥の配下ということでございます。で、明治の最後、明治は45年ですが、6番の明治45年、根本省ら水門船式設を県に確保として水戸、勝田、菅谷、栗津ら大宮という6番目の説明でございますが、明治45年第28回帝国議会において根本省、白石義郎、義郎のほか、串間選出の佐々木哲太郎、相原左源太が加わり、水戸より分岐し、福島県下、白川、郡山方面に接続する鉄道を建設するとの建議が提出され、就任を通過いたしました。内容は、郡山水戸間の鉄道を勝田から分岐させ、菅谷、売り面と結べば、やがて完成する港鉄道、今の海浜鉄道ですね、日立中海浜鉄道とも連絡し、中身などの発展にも役立つと強調しました。また、勝田水戸間で常磐線と線路を共用すれば、中川架橋の費用を節約できるとの主張、括弧して久慈中多摩郡からは声優会から根本省、県政会からは大津純一郎両氏が出馬することになり、特に船井も現在の財務はですね、では以前から大津純一郎さんが腐食した地盤があったため、2派に分かれて猛烈な選挙が行われました。どういう選挙が行われたかというのが資料がありますので、皆さんのところには書いてないんですが、読まさせてもらいます。この権威案を通過した省第28回議会は、総選挙の目の前に控えた西園寺内閣の最初の議会で、会期は明治44年12月27日から翌45年3月26日まで続いた。西園寺内閣といえば言うまでもなく政友会の内閣で、議会では政友会の議員が絶対過半数を占めておりました。それだけにこの権威案を通すには極めて都合のいい議会であった。その議会が閉会となり、議員の任期が満了となると、いよいよ5月19日には総選挙が行われることになりました。で、久慈中多摩からは政友会から根本省、県政会からは大津純一郎の両氏が出馬することとなり、我が御内も大の町です、ね、この両氏をめぐって県政政友の人たちが二派に分かれて猛烈な選挙運動が行われました。この御内も地方は大津第二氏が以前から政治的に腐食した地盤だけに、県政会の勢力はなかなか根強いものがあった。すでに早くから都内のには都内クラブという政治団体が組織され、土地の門閥下で勢力があり、政治的に関心を持つ者は多くがこのクラブのクラブ員となって、大津第二氏を助けて政治活動を行っている。その後いろいろなんですが、例えば福戸田では県会議長まで務めた桜岡都市院さんとかいろいろ書いてありまして、そこは抜かしてもらいまして、職 そこへ政党を異にする根本代議士が水門線鉄道問題を引き下げて進出してきたんだから、まさに寝耳に水の出来事である。この未開の地、鉄道を敷設してくれる気概のある人が立候補するなら、たとえどんな政党人でもその人を応援して是が非でも当選させねばならないと、ここに初めて政友会が都内の地方に生まれたのであるということが、ちょっと別な引用させていただきました。そういうことで、そういう2班に分かれて猛烈な選挙運動が行われたわけでございます。その結果、政友会の根本翔、福島県でも同じく佐々木哲太郎が当選。当選1ヶ月後の6月に根本翔、佐々木哲太郎ら6名は鉄道院に出頭し、本年は多少なりとも予算計上してもらいたいと、水戸から常磐線の活体機を起点として菅谷、瑠璃面を経て通るようにしてもらいたい、陳情していたしました。翌7月になって水門線の区画線として福島県田村の森山から郡山に至る線と中野の瑠璃面町から菅谷を経て常磐線勝田駅に至る線の測量を行いました。実行予算は4900万円が計上され、鉄道院告示32号高層線建設事務所管区域に勝田から大宮間が加わりました。根本代議は喜びのあまり自作の白線に印刷して関係者に配ったと言われております。そこに、書いてあるのが、鉄道の闇園山に通いならば日立の里もいや坂浦というのを印刷して配ったと言われております。以上が明治の大体流れでございます。大体が水門太線を中心に、次に大正の時代の789の根本翔先生の話に移ります。この前に画伝印鉄と、3ページですね、3ページに一応上に画伝印鉄というのがあるんでございますが、それ関係するのでちょっと説明します。これは政友会と県政会の鉄道に対する考え方の違い、政策の違いなんですね。読ませてもらいますと、自らの選挙地盤に国有鉄道を建設させるべく結局実質の策動を行うのを画伝印鉄策と称し、政友会所属代議士のお家芸である。政友会は県主会中をもとうとし、全国にわたって国費によるローカル線建設を行うのを重要施策といたしました。県政会は会主県中をもとうとし、既存の幹線ですね、幹線輸送力増強のため転嫁あるいは基幹拡大を優先すべきだとの政策を打ち出したということで、これが画伝印鉄という部ですかね。では大正時代7番に入らせていただきます。7番、大正の2年ですね、第30回国会に、過去速やかに寄稿すべきと県議、これは根本翔太ですね。2年から3年続けてですね、第30回国会、第31回国会に県議したということでございます。7番、3ページの7番に移りますと、大隈内閣は大正4年第37回議会において先に予算化された実測費の削減や水門線の国家による施設も保護にし、安田財閥系統の水戸鉄道会社に委ねる計画をする。その頃水戸鉄道会社は安田財閥の資本で 水戸大高の土鉄鉄道を経営していたので、水軍鉄道の説は民謡を圧迫するものとして大隈内閣に陳情するなど、むしろ菅や大宮間の権利を握って水戸鉄道の路線にしようと、大正4年12月東京府庁ですね、東京府庁に施設出願の手続きをしたということです。もうすでにこの時は大田線は安田財閥家になっておりましたので、先ほど明治45年に兼任をいたしました、水戸を通って勝田を通って上菅谷ブリズラ大宮という線を兼任したんですけども、それが通っちゃっては大変だということで、民謡圧迫だということで、まあ、本社のある東京府庁に出したと、申請を出したということでございます。で、一方大田町、北小田市ですね、大田町も大田でも水軍線の説は町の発展を妨げるものとして反対運動に乗り出す4名の委員は上京して内閣書記官庁や鉄道院に陳情、その報告は次のような内容でありました。1番、現在の水戸鉄道を大宮まで延長させること。2番、もし政府がこれに反対すれば運動で勝田大宮間の施設を全然防止すること。ただし実行の方法はいろいろあるが、何しろたくさんの費用がかかるので、安田家からは相当額の経費を出させること。3、以上2つともダメなときは太田町民が水戸鉄道を相当価格で譲渡してもらうこと。このように、当時太田町民としては最後のときは水戸鉄道を譲り受ける覚悟で安田財閥から運動費を出させて反対運動を試みたものと見えます。それを知った根本代議士、代議士らは非常に驚いて、大正5年2月根本省賛成者国防義七ほか29名の連盟で質問状を政府に提出して回答を求めたわけでございます。で、ここに書いてあります根本代議士の質問でございます。読ませさせてもらいます。1として、政府は第31回帝国議会における大正3年度予算会議において当局者をして説明していた、これまで既に決定されているもの以外に、それは大曲り福岡間、盛岡間、省略、それから大宮勝田間、本年度において路線の実施を公約しておく云々、この公約に基づき鉄道院は同年5月1日告示第32号をもって放送線建設事務所所管区域の欄に勝田大宮間を加える、先ほど説明したとおりですねと発表し、大正3年、大正4年の両年において勝田大宮間の実測を終了し、その設計完成接種にかかわらず、規定の計画の及び議会において公約し接し、本線の飛行を延期せしむるの理由以下に、これは先ほど言ったように予算をついて、実測をしたんですね。2番として、大正5年度に右に10線路の名口飛行接種ものありとせば、その地名以下に。3、水戸郡山観測量、勝田大宮観測量および実測に関し、明治44年以来大正4年までに支出せる費用は何ほどなるや。4つ目の質問として、勝田大宮間、高知須崎間各1マイル建設費収益の比較いかに。 5番目の質問として、本線は明治44年来政府が平井鉄道院副総裁その他の政府当局者をして建設すべきものとなりと明言公約説明、しかも大正4年度の予算に計上せられたり、しかるに、今回政府は安田港の意味ある鉄道に基づき、意味ある運動に基づき水戸鉄道株式会社の出願に対しこれを許可する意味になるか、果たしてしからば政府が本線のために多額の国費を投じ、すでに実測終了したる規定の設計を放棄し、言語高騰政策に寄せ、国益を顧みず自己的に運動に趣を置き、いたずらに私人を利益し、国家財政を敏腕しついに国政を危険ならしむのを策と思わざる。6番として、添田鉄道院総裁は、本線施設室内に対し人形を圧迫し、頭ざるのもとに安田港の激烈なる運動に傾聴せんとする。しかるに水戸鉄道会社の出願は、大正4年12月21日に関わり、今や外出願書は地方庁において、調査中に属し、いまだ鉄道院調査せざるを者の戻し、しかるとも本線は明治44年3月帝国議会において可決する旨、否決の問題にして今を去る実に独占説なり、何をもってこれを民意圧迫というをエリア、かえって政府当局者なる添田鉄道院総裁は安田法一派の運動に圧迫すられたることを自覚せざるやと、その意見でちょっときつい内容ですね。で質問者、それに対する質答弁が4ページ、のタイトルに書いてあります。政府答弁、1番として、実測精査の結果によれば、本鉄道の施設は水戸鉄道株式会社の規制線に対し多大の影響を及ぼすものになり、かつ同会社において本線施設の規模を有し、すでに地方庁を経由し、東京ですね、これ東京市長ですね、経由し出願に及んだと思って、政府は民出願の公表を決定するまで本線の規模を延長するを相当と認めたるばなり。2番、中路線中大正5年において飛行せざることを決定したのは、大曲盛岡間および川の部木造間の2路線にして、大宮加須田間は全校の理由により飛行未定とす。3番、水戸郡山食料費は8500円余り、加須田大宮間食料費は1300円余りにして、加須田大宮間実測に要した費用は大正3年度において1148円16銭、同4年度においては3175円33銭、3003円とする。4番、1マイル平均建設費は加須田大宮間は37,879円にして、高知須崎間は135,201円になり、建設費に対する収益の割合は前者は2分4輪9門にして、後者は4輪7門になり。5番、政府は規制鉄道との関係を慎重に調査し、本線の機構を延長するに至り至るものにして、延期するに至り至るものにして、質問書に記載するごとく会社の運動によるよりて規制計画を変更したものにはあらずと、あります。この後また再質問するんですが、それだけ根本代議者再質問いたしました。その前にもあるんですが、ちょっと端折りました。最後に質問したいのは、民業を圧迫するとの理由で加須田大宮間の飛行を延期する政府の考えだが、これは全く 実況を知っていない。もともと活動を見合ったのは港という東太平洋の海岸から西に進んで海岸線、これは常磐線ですね、奥羽線との間を走る鉄道で、この鉄道には何の関係もない。一つは東から西に、一つは南から北に行く線で、しかも水戸鉄道の出願はわずか8マイル50チェーン、水郡鉄道は水戸郡山間80マイル以上の長い鉄道である。ところが政府はこの8マイル50チェーンの短い線を許して、場合によってはさらに延長を許すと公弁している。誠に国有鉄道の方針に相反しているのではないか。例えば東京の上野から浦和まで、施設を許し、浦和から仙台までは間接にするといったやり方で、これこそ安田法の罪であるというお考え。それに対してまた政府の最終点ですね。一番として、水戸鉄道株式会社の出願書は大正4年12月12日東京府庁においてこれを受理し、同月28日東府庁は茨城県庁に照会を発し、大正5年2月3日に右に照会に対する回答を受理し、目下東京府庁において右に出願書を内閣総理大臣に信託の手続き中なりと。2番、京弁鉄道十路線のうち大回り角館間および盛岡橋場間は大正7年度より着手するのを予定にして、川の辺木造間は大正4年4月6日大京弁鉄道株式会社に対して施設免許を与えたのをもって政府において寄港せざることに決し、太田大宮間は水戸鉄道株式会社の出願あるをもってその投資を決定するまで寄港を延期したものにして、政府はこれをもって変住変形の政策または国有鉄の接種に戻るのと認めず。3番高知須崎間は鉄道施設の予定線にして、勝田大宮間は予定線にあらず、ことに公社は目下民間により出願あるをもってこれが拒否を決定するまで寄港を延期したるものにして決して返事返経にし、または公約無視したるものにあらずと。4番政府がかつて大宮間の鉄道施設をもって水戸鉄道株式会社の施設に対して互いの影響を及ぼすものと認めるに至ったのは全く実測精査の結果にして市人の運動によりたいものにあらずということでございます。こういうコメントでかなりエキサイトした内容がございます。でそしたら、鉄道施設について東京府から懲戒を受けた県、茨城県は予定の地である中野に対して直ちに調査を命じております。5ページの方です。一方、水戸郡山間国有鉄道の建設推進を図る根本省はこの計画に異を唱え、根本は大正5年1月に県知事岡田宇之助に宛て、水戸鉄道の出願を国に認めさせないよう働きかけを求める所管とともに施設計画に反対する陳情書を提出しております。また県から調査を受けた中郡や郡内の町長も根本同様に反対の姿勢を示している。中郡町滝田博士は報告書の中で単に菅谷大宮間に施設するだけでは実用性に乏しく、これにより政府に水戸郡山間施設計画が中止されることになれば、その影響は中郡のみに止まらないと述べ、中郡町村長も連盟により反対の陳情書を県知事宛てに提出いたしました。 で次8番の大正4年から11年の動きですね、これは水戸鉄道株式会社上菅谷大宮間の軽便鉄道施設を免許申請、改正鉄道施設法に予定点として上菅谷発達班が記載されるというようなことで、5ページの8番の方に説明します。大正5年3月27日水戸鉄道に菅谷大宮間の施設許可の免許状が交付されました。水戸鉄道の市長、根本省や関係町村の要望、県職による調査、これらを踏まえた県の意向は、おおむね次のようなものでありました。まず関係、地方民が水戸郡山間全線の速やかな施設を熱望し、会社線、水戸鉄道ですね、施設により大宮以北の施設が絶望となることを憂慮しているため、政府による施設が地元開発上適当であるとした。その上で大宮以北の政府による速やかな施設により全線完成に支障がなければ、水戸鉄道の施設制限許可に異議なしとし、さらに水戸鉄道に施設を許可する場合は3ヶ月以内の工事施工許可申請、6ヶ月以内の工事着工を条件として付したのである。また公益上必要と認めるときは菅谷勝田に、延長線の施設を命ずることあるべしの意向がされ、大正11年改正鉄道施設法が報告され、その別表に予定鉄道線の一つとして勝田上菅谷間が記載されました。まあここに記載はされたんですが、これは一応そういう記載、もう水戸鉄道が作っちゃったら一応は書いてありますが、なかなかできないということで、実際もそこで困ったというような話ですね。その下に、説明なんですが、改正鉄道施設法の説明をさせていただきました。改正鉄道施設法、これは、鉄道庁長官井上雅夫によって、提唱され、これからの鉄道は全て国有で営業されるべきであるとの理念のもとに立案され、されました。だが帝国議会両院はいずれも民営鉄道の株主であった家族、資本家、地主らによって構成されており、将来的な国有化の可能性を匂わせながらも、実態は民営鉄道でありました。与党線建設を容認する内容に法律改正された、これに憤慨した井上は鉄道長官を辞任しました。だがこうした建設された民営鉄道は、1906年、明治39年の鉄道国有法によって国有化されることになりました。次に大正の最後ですね、9番丸9の、大正13年ですね、根本省さん第13回総選挙で落選ということで、第15回総選挙、大正13年ですね、これにおいてわずか33秒差で落選をいたしました。昭和の8年に、失去されまして、9年翌年に新聞線が全線開通したというところでございます。これが大正時代の主な流れでございます。次に、昭和の時代に入るわけです。昭和の時代は先ほど言いましたように時代背景も変わってきます。 戦争前で、いろいろありまして、そこで、活躍するのが、まあ、地元の立田の町長であった平田の町長さんあたりの中心に、上砂や勝田の施設が新たな展開になったというわけです。で10番ですね、10番は昭和9年から10年で氏綱町長寺門生代理が第67回通常部県議会なので通常国会ですね、通常国会です、県議会で印刷されるんですが平成4年通常国会に請願、伊藤勝田菅谷氏綱大宮10年は氏綱町長寺門生代理が山崎武史衆議院議員ですね、立派な茨城県代表選挙の衆議院の大水水戸に来るという意味で有志の協議会を開催ということで、まず中央説明させてもらいます。5ページをご覧ください。まず明治45年に根本将来によって水軍戦式施設が任命された際、その路線は伊藤勝田菅谷氏綱大宮として考えられていましたが、大正13年5月の第15回総選挙によって根本省が落選したことも相まってこの路線は立ち消えとなり、実際は水戸上砂大宮間大宮の路線として開通したのでありました。その結果下記の記事のごとく昭和9年から10年の時期において改めて氏綱町を中心に、近隣町村の代表によって水門線を上砂や勝田に付け替える運動が起こってきました。この運動は先に見たように港鉄道を勝田から上砂焼に延長するというよりも水門線を上砂焼から勝田焼に直結させようとする試みであった運動であったといいます。今度は、新聞のあれから取り上げてきた中でございます。その下に昭和9年8月15日付の茨城東海新聞の社説よりということで、載せてあります。今日、勝田駅菅谷駅間に直通の鉄道なきはあたかも人の歯のかけいるごとく不便ぶりのこの上なし、港町は中運の首都にして大漁港にして完成せば、おそらくは茨城県海岸の首都たることを明らかになることにして、その海岸首都を目指して集まった者が水戸を迂回せねばいけぬというに至りては不便と不利、これより大なるものはなく、したがって三度の者は二度に、二度の者は一度に、一度の者はやめておくということになりがちなものである、書かれるというにして、この関鉄道施設の請願は関係町村により再三運動せられたるのは我らの今なお記録に新しいところで、これら素人目に持ってしても地図を一覧せるのみにて勝田菅谷間の連絡なきはかえって不思議、6ページですね、6ページ思うくらい不自然のものである、故に季節は一日も早く実現せねばならぬものである、この間の鉄道は中港線に延長することが最も自然のことのように思われども、今もって同鉄道がそのところにまで手を伸ばさざるは会社の経済関係上よりして困難の事象あるか、または他に理由あると認めざるを得ざるのである、故にこの間の鉄道はいずれにしても国家の経営に待たざるを得ぬのである、我らは本件より内田信也氏を鉄道大臣に有せられるが、故にこのことを言うにあらざるも、県内の事情に精通せる同大臣が特に同情を寄せられて、これが実現を図れば、これ我らの喜びのみにあらざるものである。少し省略しました。
その次の新聞記事が、日付は分からないですけど、一応歴史あの茨城県の図書館に、県立図書館に行ったんですけど、マイクこの頃ってもうボロボロの新聞でマイクロフィルムで日付がほとんど見られなくて目が痛くなったので、ちょっと、まあ、日付が入ってません。上菅や勝田間の鉄道新設を請願、20日リズラで準備協議というようになります。水郡線と港鉄道と結ぶ上菅や勝田間の鉄道新設は、最初根本省宮本一蔵両氏によって計画され、その時中野誠一氏も尽力したが、この中野誠一さんは分かんないんですよ、ちょっと調べても分からなくて、何ら具体化を見るに至らなかったので、宇治面町長寺門政大氏らがこれを引き継ぎ、付近村民の調印をまとめ、今議会、第67回通常定刻議会ですねに請願することになった。同線は水郡線を水戸を経由せず、直接常磐線勝田駅に結び、港町に至るショートカットとなり、産品の専業および海産物を栃木県を含む千葉県中央部に輸送するに有望なので、もし商船の延長が不可能となれば、施設施設も困難の場合は専用道路の許可を得るく、得べく第1次第2次第3次の計画を立てて進むはずで、10年1月、発行が間違ったですね、ミスプリですね、20日ですね、発行の20日の次に書くですね、声優会の政務調査員に選任された山崎武さん、衆議院ですね、この来水、水戸に来るのを期として、ウリズラ町に有志の協議会を開催すべく準備中である。という記事が残っていました。次に、11番。昭和14年ですね、日立製作所の勝田進出、ということでございます。11番、昭和13年、前渡り飛行場建設、同14年の日立製作所の勝田町進出を好機として国有化運動が進む、これは鉄道ですね。昭和16年9月3日付の茨城よりということで読まさせてもらいます。9月1日、茨城県青年町村会の常任世話人である寺門宇治面町長は、勝田町に岡野新町長、内村四郎助役を訪問し、天失業中小商工業者九州の承継として上菅や勝田間の水郡線延長、県道新設または電車施設の急速実現につき懇談したが、あ、ここに改革をまた間違ってました。すみません。が、具体的については日生日立工場山本明弘総務部長に配慮を行うことになった。この鉄道延長は、また電車施設が実現すれば、延長二里橋のところで、しかも中中北部、久慈、東茨城の一部まで直行吸収が可能なわけで、これ、日立製作所の工場進出で、そういう働く場所ですね、直行の吸収が可能なのわけで、その成果と急速実現は地方民より甚だ期待される。国策遂行の一中として満腹のサインを得ているとも報じられている。こういう時代ながらがあったわけですね。根本さんからちょっと時代的に変わってきたということでございます。で、12番が昭和16年ですね。これは各町村による、非正同盟会ができたというような内容でございます。12番ですね、6ページの。 昭和16年春、勝田町と水郡線沿線の各町村によって上菅谷勝田間鉄道規制同盟会が結成され、菅谷村長平野健吉が会長に就任したが、9月24日の分庁会において岡野勝田町長が新たに会長に選ばれ、岡野会長は日政当局と連絡の上、鉄道開設まで勝田上菅谷間の県道新設に馬力をかけることになり、関係各町村でも大いに賛意を表していることから、今週の県会に提案すべく門運動を開始することとなった。翌17年5月30日には勝田町役場において規制同盟会の役員会が開かれ、他の会長ほか大内副会長、港町長ですね、実行委員清水佐野町村長、荒川平磯町長、小泉木崎村長、寺門宇治面町長、大間大宮町長、尾瀬玉川村長らが集まって協議し、括弧1、関係当局へ陳情と実情調査、鉄道と同時に連絡県道の新設要望、括弧2、地元出身中井川第二氏、中井川博さんですか、の専任として各方面斡旋方依然依頼を協議した。当日の会合には日政側から水戸工場庶務課課長福田豊綿駅常務主任が出席し協力することとなった。13番が昭和17年ですね、第2回の協議会開催という内容でございます。6月24日に規制同盟会第2回協議会を開き、運動の具体的実行案を協議することになり、菅谷勝田間の県道新設、水郡線と港鉄道を連絡する3回の連絡等も考慮されることになる。日政でもその実現に期待していた。会場は水戸市の沿道食堂で、規制同盟会の閣議員が中郡選出の中井川博衆議院議員、福田日政水戸工場所課長、さらに中郡出身の援護で、中崎茨城新聞社長、福地道中役も同席した。この会合では中井川第二氏を中心に、即時防運動を開始すべく具体的協議を行い参加した。その後規制同盟会の運動が続けられ、17年12月26日の協議会の模様は次のようである。中郡地方各町村はもちろん、勝田町を中心とする常磐線および水郡線、海と山との交通連絡に一エポックを画すべき菅谷勝田鉄道規制同盟会では、会長課の勝田町長ほか、実行委員寺門理事ら、小泉木崎、清水佐野、大和清水、菅谷、大賀大宮等各町村長結束のもとに、その実現を期し、門運動を展開中であったが、81回帝国議会ですね、を期として、急速実現を期し、26日午後3時より、水戸市内中川楼に実行委員3種、打ち合わせ会を開催し、岡野会長より計画を特務の方策に付き、実行委員の北野垣意見の交換をし、一致団結、妙春よりの実現を体育することだ。しかし、ついに菅谷勝田官房組織施設は実現はしなかった。その最も大きな理由は、戦時下の財政難ということと考えられます。大体説明終わったんですが、やる最後に根本証券紹介、というのは根本証券の功績を検証するのはもちろんでございますが、まあ、いろんな歴史を検証し現在に生かすということ
ことが一番大事なことで、昔こういうことがあったとそれでは終わりじゃなくて、現在もそれを反映していくかというのが私たちの目的と考えております。で、大正時代の農業商家の活躍、これは時代の背景もあるんでしょうが、中身だけどの変です。根本商さんはご存知のように中身の選手ですから、意図は関係ないですね。関係ないですが、選挙区とですから、中身ですから、線路的には上菅や勝田、赤城だということで話した通り、そっちのアデンインデザナイツとという選出もあれだったのかなと思います。中身は当然です。中身の一つでの中身としての連中身などとの連絡連結ですね。あと山と海との交易というような考えになっております。その裏には選挙のこともあったと思います。で、昭和の代わりまして寺門政大さん、宇津田町長の活躍は、これは港というよりは勝田ですね。勝田との連結、その当時農村の疲弊、戦争が近づいてきて疲弊して、農村の若者の救済、それで日立製作所のへの就労なんかを考えていたのかと思います。あと前渡り工場の排泄ですかね。で、問題は現在の町長の課題、変わって課題はどういうのかと言いますと、皆さんも一番近畿でご存知でしょうが、砂漠場の変換、前渡り工場が終わって砂漠場が変換になっております。その後はもうご存知のように茨城港ができました。国際天井の計画もあります。ショッピングセンターもたくさん行っております。あと何よりも海浜公園、時期的ですけど季節の雲平とかいろいろお花で、あとコンサートとか行くんです。すごい渋滞ですよね。バスが動けないような、あの時期はあっちに行くなというようなことでなっております。で、そういう状況が変わって前から見ると明治、大正、昭和、現在と変わっております。あと皆さんに皆さんの手元に配った中で資料が3枚ほど入っていると思うんですが、最初にあるのは多分戦後の政党変動かなですね。今流れてる大体が頭に入るのは板垣大輔さんと大隈重信さんの流れが出て、大隈さんはどちらかというと黄色い線の方の流れかなという、板垣大輔さんで衆議院に当選したのも明治31年、自由党からですからね。で、まあ、それはいいんですが、で私が言うとその2ページの2枚目のそこに2枚目出るところ、これが村松軌道なんですよ。村松軌道にある軽便鉄道ですね。軽便鉄道です。今は東海駅と言いますけども昔は石並ですね。そうですか。石並駅から国蔵村の手前の阿久根ヶ浦かな、あそこまで鉄道が走ってたんですね。その当時の鉄道を作った理由としてはいろいろあるんでしょうが、関東大震災復興のための砂を使うということらしかったんですよ。 でもその目論見は全く外れて、あそこは冬売り元商さんらがサボリンとして作ったところなんですね。 松、黒松を植えて有名なところで、あそこはそこから砂を取っちゃいけないんで、それでも村松軌道は多分7年ぐらい運行したのかな。で、車両的には当然砂を運ぶんで貨物列車が多かったんですが、その中でも客車2、3、2両ぐらいあったかなと思うんですけど、だから結構国造さんのお祭り、十三割とかいろんなお祭りにも乗ったのかなっていう気がします。で、その後ろにですね、その村松軌道の後ろにはちょっとこれ、ひたちなかの海浜鉄道、この延長が今延長することになりましたね。で、今あちらが終点なんですが、そこから女優本館、あ、じゃあ海浜公園の入り口正門の西口の245の手前あたりまで、延長するという話が出てきております。で、駅も3つぐらいでいくのかな、駅がその書いてありますように、駅ですね。これは考えてみると、そこから今はないですけど、村松軌道のアコンゲラまではほんのわずかなんですよ。もしかあればぐるっとこう中台地ぐるっと回ると山手線みたいな、夢ですけども、願望というか、それで、まあ、東海から例えばですよ、水門線の向田の方に行くとかというふうになれば、そのこう東京一極集中じゃなくて、そういう地方のコンパクトシティみたいな循環型の新たな地域ができるのかなと思っております。昔のことを少しでも知識を持っていれば、まあ、新しいことに対処できるのかなと思いましたんです。私の話はちょっと短かったんですが、貴重なようなことでございます。最後までご清聴ありがとうございました。
思いますが、いかがでしょうか。